への手紙10章32節から36節までをお読みいたします。あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。あざけられ苦しい目に遭わされ見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。今日はこの箇所から約束のものを得るための忍耐という題目で堀田先生に説教をお願いいたします。
一言お祈りをいたします。恵み深い天の父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぎをさせていただきます私自身を今十字架の血とご聖霊によって性別して清めてください。通り行き管としてお用いてください。そして皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊とともに生きる幸いに導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日もこの素晴らしいヘブルの御言葉を今公開説教を順番にしていますが、今日は10章の32から36を通して主の御声を聞きたいと思います。約束のものを得るための忍耐というテーマで御言葉を取り継ぎます。まずいつも申しますように、先行する恵みを確認いたしましょう。私たちが初めに苦しみを受けるのではなくて、イエス様ご自身がまず私たちを愛して、先に私たちの救いのために不当な苦しみを受けてくださった恵みを感謝します。善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。神に呼ばれ救われました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと私たちに模範を残された。試練があっても忍耐し、神の約束された祝福を手に入れることを見てまいりましょう。一番として、あなた方は光に照らされて、主に救われた後で苦難と厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさいと、この著者はヘブル人へに言っています。ここには背景がありまして、初めの頃の命をかけてまず愛してくださった主への愛と犠牲を犠牲とも思わない愛、全てを捧げて愛された主のために捧げるのは当然という愛を忘れずに思い起こすということです。私はこの御言葉を準備しながら、自分自身が九州の熊本で高校3年の時にイエス様を信じて、救いの素晴らしさに感動して、このような愛を持っていたことを思い出しました。ああ、本当にイエス様が希望も何もない私を教会に行ってイエス様に出会った時に、本当に自分を捧げて愛された主の愛に感動して、私は自分の人生を捧げさせていただきました。信仰は ところが時間とともに自動的に成長するものでもないということも、この44年経験してきました。たるんでしまった こともありますので、たるんでしまった現状を反省し、初めの愛を思い起こすべき時があるということがこの今日の箇所で言われています。これはヘブル人へのクリスチャンだけではなくて、私たちにも響いてきます。苦難に遭いながら厳しい戦いに耐えたヘブル人たち、神の恵みの愛のゆえに、あざけられ苦しい目に遭わされ見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った者たちの同志となったこともありますと言われています。この手紙を受け取りましたヘブル人のクリスチャンが実際に経験した迫害と愛がここに書かれています。イエス様を信じるゆえに世から迫害を受けるということは、今日朗読していただいたヨハネの15章で、私を信じるなら世から迫害を受けることを不思議と思ってはいけませんよ、そこは当然通るところですよということは逆に慰めなんですね。イエス様は本当にごまかしの指導者ではないということがはっきりわかります。ごまかしの指導者というか宗教の教祖という方はですね、良いことしか言いません。しかしイエス様はですね、私をついてくるなら本当にいっぱい祝福があると同時に、私が受けた苦しみをあなたは味わいますよ、その上でついてきなさい、もちろん私は共にいて支えますよと、もう全部さらけ出して正直におっしゃるところがに私は感動するのであります。それさえ愛してくださる主のための苦しみなので、光栄に思う心が与えられます。今日は書きませんでしたが、使徒の働きの弟子たちはですね、イエス様のために迫害を受けたときに、自分たちもイエス様のために恥ずかしみを受けるものに値するようになって喜んで帰ったという箇所があるんですね。私はそこを読んで本当に感動します。ですから私たちは迫害と聞くとなんかすごく嫌だなと思うんですが、もちろん迫害を喜んで受けなさい、進んで受ける必要はないんですが、迫害の中には実はものすごく主の臨在、聖霊の臨在が濃くてですね、迫害を受けている人は迫害を受けてない時よりももっと神を近く感じるというプレゼントも一緒にセットで迫害をくださるということを皆さんに今日お伝えしたい。それが歴史が物語って、これまでキリスト教ほど迫害された宗教はないにもかかわらず、今日まで私たちに福音が届いたのは、迫害されてもイエス様を否まなかった方がいる。それは彼らが根性があったからではなくて、迫害の中でこそ神様の支えが何倍もあったからという面も一緒に覚えておきたいと思うんです。このような主を信じるゆえの苦しみによってこそ、私たちの信仰は磨かれ本物になっていくのであります。私が高校3年の時にイエス様を信じて教会に行くようになって、父は私のこと、長男の農家の息子だったもんですから不安になったんでしょうね。父はその日からですね、とても仏壇に熱心になりました。今まで線香も何もあげたことないのにですね、私が教会に行くようになってから線香あげてですね、チンチンチンってやるようになりまして、私はその横で勉強部屋で、はあ、お父さん頑張ってるなと思って、でもすごく熱心になって、そしてですね、私の部屋に来て、どうしておこまないのかって怒りましてね。でも私は精一杯そこまで言えたかどうか分かりませんが、お父さん、人間は、私はおじいちゃんおばあちゃんを粗末にしてるんじゃないんですよ、拝まないのは、人は生きてる時も死んだ時に急に仏、神様になるんじゃなくて、聖書の教えは人間は生きてる時も亡くなった後も人間なので拝まないんですよということを言ったと思います。ですから逆にクリスチャンの人たちは、自分が亡くなった後お墓に入った後、お墓で自分が拝まれることを逆に望まないわけですね。神様を礼拝する墓地での記念会を喜ぶわけです。で、その時ですね、父が私の勉強部屋から去っていた後、私は泣きました。なんか涙が出てきましてね。でもその時なんかこう嫌な涙じゃなくて、なんか神様の深い慰めに包まれたんです。あなたは本当に私を信じて、そして 妥協しないで、そして礼儀を尽くしてよく言ったねって褒めてくださったような気がしました。またそのような目に遭った人々の仲間、同士になった者もいました。かつて1940年の頃、日本で第二次世界大戦の時ですが、世界中、日本でも真実なクリスチャンは天皇制とキリスト教、つまり今若い皆さんは信じられないと思うんですけれども、実はですね、この1940年頃は天皇陛下は神様と教えられていたんですね。ですから天皇陛下が神ということとキリストが神であるということはぶつかるでしょう。ですからその当時はですね、この礼拝の中に官権というこの、まあ、国からの視察調査団が来ましてですね、牧師がその天皇は偉い方だけれども人間で神ではない、キリストが神ですということを言ったならば、牧師さんは牢獄に入れられる時代があったんです。もちろん全然嘘は言ってないんですけれども、そのような時期がありました。でもそのような時にですね、その信仰を貫いて励まし合うクリスチャンの姿もあったんです。ですから見捨てる人もあれば、自分の身を守るために見捨てる人、そしてその牢獄に入った人に訪問して食事を提供する人もいたんです。ですから私たちも今平和な時代に生きていますが、自分のこととして祈り、周りの人々に祈り備えておきたいと思うんですね。神様、私がそういう時代になった時に最後まであなたに従いますように、そしてその迫害されている方を見捨てないで支える側に回れますようにと祈りたいと思うんです。最後までイエス様を愛して人々を愛せるように、主は勇気をと支えを与えてくださるということも覚えましょう。周りの人々に人気のある時の人々、教会の仲間になるのは簡単です。しかしもっと本物の信仰による愛は、周りの人々が白い目で見て敵対している人々や教会を見捨てずに、神の前の正義のために同志となり進んでいく、そのような時こそ信仰が愛かが本物かどうかが分かります。神からの忍耐を祈り求めたいと思います。そしてヘレン戦争を通して、私も教えられ司法に書くようになりましたが、今世界の迫害にあるクリスチャンが今世界中にいっぱいいますから、人々のために祈りたいと思います。ここで一つ皆さん顔を上げてください。励ましのお証しをさせてください。私がライトハウス教会に使わされる前に使えておりました教会で起こったことですけれども、そこに一人のご主人がまだクリスチャンでなくて、奥様だけが教会に来てらっしゃる方がいらっしゃいました。その方の信仰は本当にまっすぐで筋が通って言いました。でその時にそのご親族の中で仏式の葬儀がありまして、その方はその偶像礼拝以外では親族に礼儀を尽くして、ただ偶像礼拝一切なさらなかったんですね。大変厳しかったと思いますが、それを神様の前に守り抜かれました。その後こんなことがあったんです。ああ、これでますますご主人は心を固くなにしてされるかもしれないという思いが人間的にありました。でもその後奇跡が起こりました。その純粋な信仰を守り通して、人間を拝むということをしないで、そして礼儀を尽くして他の面では愛を示されたその方のご主人が、その奥様の姿を見てですね、その葬儀以来礼拝に来るようになられたんです。そして私と洗礼準備して洗礼を受けられて、本当にいいクリスチャンになられました。私はその時に励ましを受けました。もちろん私が言っているこの証がマニュアル化されていつもこうなるという意味ではなくて、神様が働かれる時、私たちが神の国のその義を第一にする時に、 神は恵みをくださるということを私は目の当たりにしたことでした。マリオン、あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにももっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。この時、主のために牢につながれている人々と苦しみを共にする愛がありました。主から愛を受けて迫害されている人々を愛する愛がありました。牢に入れられた人たちを主にある友人が見舞ってくれなかったら餓死していたでしょう。しかし私たちにもこのようなことが起こるとき、他の人を主に使えるように見舞うことができるように今から祈りましょう。イエス様はマタイの25章でこうおっしゃっています。あなた方が地上で私を牢にいるとき見舞ってくれましたね。その時クリスチャンは最後の裁きの時こう言います。いつイエス様あなたを訪問しましたか。私はあの目に見えるクリスチャンを牢獄に訪ねて励ましましたが、イエス様ではありませんでした。いや、あなたが地上で最も小さい人たちのためにした一つ一つのことは私にしてくれたことですよとイエス様はおっしゃってくださるんです。彼らは迫害によって、このヘブル人への手紙の受け取り人たちは財産も奪われておりました。しかし彼らは信仰の目を持っていました。いつまでも残る真の財産、天国、永遠の命、罪の許し、神の報い、神の祝福を知っていました。この世の財産はいつまでも残るものではないということを知っていました。いつかは消えます、なくなります、他人のものになります。私たちは死ぬとき、この地上を去るとき、すべての持ち物を手放さなければなりません。しかし神の救いは永遠です。34節の最後には、財産が奪われてもそれを喜んで受け入れましたとあります。ここに素晴らしさがあります。ただ歯を食いしばっていやいやながら耐え忍ぶのではありません。ご聖霊が内側から喜びを与え、これは人間の力ではできない、でもご聖霊によって神の救いの恵みの力、ご聖霊の力でそれができるのであります。最近の私たちの信仰生活、奉仕、捧げるのはただの義務感でしょうか、いやいやながらでしょうか、それとも主の喜び、感謝から生まれてくるものでしょうか。主よ、心から愛されたあなたのために、心から感謝と喜びと愛を持って奉仕や捧げ物をするものとしてくださいと祈り続けようではありませんか。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。ここのヘブル人たちも長い間苦しみによって主への信仰、確信を投げ捨てる誘惑と戦っていたのであります。特に仲間の一人二人が主から離れていくとき、残る人々も動揺します。悪魔は弱っている私たちにこうささやきます。主に従っていても何の得もしないよ、かえって世の人からそしられるだけじゃないか、惨めではないか、世の生活がもっと得だし楽しいよと誘惑をかけてきます。しかしそれは全くの嘘です。一時的な快楽を与える罪、悪、不正はその後、一時的には本当に楽しみを与えますが、その後何倍も辛い思い、刈り取り、家庭の破綻、仕事の破綻、心と体への害、現在と死後にその罪の刈り取りがちゃんと待っているということを聖書は教えます。私はこの準備をしながら自分自身に言い聞かせて準備をしました。ああ、この44年間私にイエス様がおられなかったら、私は罪に支配され、刈り取りを、自分が蒔いた罪の刈り取りをして 家庭の破綻、仕事の破綻、心と体への害、現在と死後にその罪の刈り取りがちゃんと待っている人生を送っていたなと思いながら準備をさせていただきました。でも今私はこうやって皆さんに愛され、神様に愛され生かされているのは本当にイエス様の恵みだと感謝しながらこの準備をさせていただきました。神はすべてを見ておられ、神の前に正しく裁かれるということです。報いも裁きも、悪魔が惨めだという信仰は決して惨めなものではありません。素晴らしいイエス様なしの自分の惨めな生活を忘れないようにしたいと思うんです。私はいつも愛家の御言葉が私の信仰の土台になっています。主の恵みがなければとっくにあなたは滅んでいる。私はその御言葉が私の指針の御言葉です。私に主の恵みがなかったら私は悲惨な人生を歩んでいるといつも思い、その裏返しの感謝をいつもして耐えることがないんです。イエス様、私のような罪人を救ってくださり感謝します。主は惨めな人生ではなくて本当の愛と許しと恵みと平安と力と命と本当に必要なものを与え続けてくださっていることを今日も礼拝の中で一つ一つ覚えて感謝を捧げたいと思うのです。そして天でも神の大きな報いが与えられる。神は私たちの神様の恵みを感謝する心から出る奉仕、十分の一の捧げ物、礼拝の捧げ物、感謝の捧げ物、すべてを知っておられます。神は地上でも報い裁きを与え、天でも完全な裁きを与えられます。私は時々ニュースを見ながらこう思います。政治家、役人、会社、大きな会社、大学、あるいは病院の不正、いろんな不正が発覚する時に私は思うんです。きっとその大きな組織は発覚しないように一生懸命したろうなと思います。でも発覚します。その時私は感じるんです。ああ、神様の裁きっていうのは世の終わりに最後に全部あるんじゃなくて、この地上でもある程度神様が不正を暴かれるんだなということを思って、私はその人たちを上から目線で見るんではなくて自らの襟を正されます。ああ、神様は全てを見て公平な方だ。最後に、あなた方の神の御心、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。私はこのヘブルの10章36が大好きなんです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。私はイエス様に出会って44年、この御言葉を体験してきました。私が神様の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。神様は私たちを愛しておられるので、祈ってすぐ与えられることが少なく、また祈ったものよりももっと良いものを与えるために忍耐があります。ですから祈りには3つの答えがあると何回も申し上げてきました。一つはイエスです。すぐ与えられる時もあります。でも二つ目はノーです。違うものを与えてくださる。三つ目は待ちなさいです。今は与える時ではない、待ちなさい。でもそのことを経験してきました。それまで忍耐が必要です。私はこの44年間このことを学ばされ続けました。試練に耐え忍耐し、主を信じ続けるときに、自分が求めた通りではなくても 神様は最善をくださるということを教えられてきました。そしてある時には皆さん、今は分からなくてもがっかりしないでください。神様の時が来た時にその答えを教えてくださるということを学んできたのです。イエス様はヨハネの福音書でこうおっしゃいました。今は私があなた方にしていることはあなた方にわからない、しかし後にそのことがわかりますと教えてくださいます。この忍耐の言語の動詞形の意味は、忍耐する、後に残る、逃げ出さずにとどまる、持ちこたえる、耐える、耐え忍ぶ、待つ、待望する。忍耐は辛い状況から逃げずに支えてくださる主にとどまることです。もちろん主は新しいところに導いてくださることがあります。諦めずに人生を投げ出さずに主に頼り、主の時を待ちましょう。主を信頼し続けましょう。私たちの生まれつきの性質は、忍耐を待つことは好きではありません。すぐに与えられること、すぐに答えられること、すぐに苦しみがなくなることを求めやすい。しかし全てのことに私たちの思いをはるかに超えた主の方法と主の時があるということです。そして忍耐とは、何もしないで待つことではなくて、神への信頼、確信を固く保ち、今すべきことに専念することであります。そして神の御心を行うことです。神の御心、神の救いの成就を行うために、クリスマスに来られた主が十字架の苦難を通って私たちの救いを完成されたのですから、この主のしもべである私たちも、安易な道だけを選ぼうとしないで、主の足跡に従っていきたいと思います。主は私たちが辛い中にある時も、いつも私たちと共におられ、私たちを心から愛して私たちを支えてくださる。主を心の目で見続けましょう。そして主よ、これからもあなたが導かれる道を歩ませてくださいと祈り続けましょう。主は必ず皆さんを最善の道に一歩一歩照らして導いてくださる素晴らしいお方です。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと今日励ましてくださり感謝をいたします。私たちは正直申し上げますと、すぐに欲しいと思います。でもあなたのお答えは待ちなさいが多いことをクリスチャンになると分かります。でもその忍耐の中でこそ私たちが練られ清められて成長するんだなということを経験してまいりました。もし神様が祈ったらすぐ魔法使いのように与える神であられたら、私たちの成長はないでしょう。しかし私たちが祈って忍耐して信頼して、もうダメだと思うときに、あなたは新しい道を開いて導いてくださる素晴らしいお方であることを感謝をいたします。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。
いただいた御言葉に感謝して、応答の賛美を捧げましょう。